午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、AG です。2026年8月25日のマス.AG カテゴリから、計33本の論文をお届けします。1本目は、アルバロ・ゴンザレス・エルナンデスさんによる、The Classification of Generalist Kummer Surface Impositive Characteristic 性表数における一般化クンマー局面の分類です。この論文では、アーベル局面上の有限群の作用によって作られる一般化クンマー局面と呼ばれる計算局面の完全な分類に取り組んでいます。これまで票数が0の場合や群の位数と票数が互いに相な場合は分かっていたのですが、著者は特に票数が2、3、5という難しいケースに挑みました。特筆すべきは票数が群の位数を割り切るという非常に厄介な状況を解析している点です。正票数における有利二重点や低渡過群への作用を駆使して特異点の数や種類を丁寧に洗い出しています。特に超特異なアーベル局面の場合、群の位数が票数で割り切れると決して一般化クンマー局面にはならないということを証明した部分は非常にすっきりとした結論で快感ですね。最終的にあらゆる票数における群と特異点型の完全な分類表を提示しています。複素情報を持つ楕円曲線の積を用いて具体的なモデルを構築するなど、理論的な分類だけでなく実際にどうやって作るかまで突き詰めている点に執念のような情熱を感じます。2本目はアレクサンダー・タ・ベイラ・ブロメンホーファーさんとベンジャミン・ロビッツさんによるオーダーランクイコールランク4クラスカルテンサーズ&アクラスカルズテオアムフォースQデコンポジションズクラスカルテンソルにおける境界ランクとランクの一致および交代分解に関するクラスカルの定理です。この論文ではテンソルのランクや境界ランク、そして一位性の特定という非常に難しい問題に挑んでいます。特に分解ベクトルが特定の線形独立性の条件を満たすクラスカルテンソルに注目していますね。面白いのがこれまで組み合わせ論的な証明が主流だったクラスカルの定理に対して縮約多様体という幾何学的なアプローチを持ち込んだ点です。これによりクラスカルテンソルにおいては境界ランクとランクが一致することを証明しました。さらにこの結果を交代テンソルにも広げており、特定の条件下で交代ランク分解が1位になるという新しい定理を導き出しています。またランダム化アルゴリズムを用いて最小の交代ランク分解を復元する方法まで提案しているのは実用的で心強いですね。一方でこうした多様体の次元を計算することは最悪の場合に NP 困難であることも示されており、効率的なアルゴリズムを見つけることの厳しさが突きつけられた形となりました。幾何学的な視点からテンソルの本質に迫ろうとする非常に骨太な研究だと思います。3本目はジュジカポ・ビアンコさんによるコンティニュイティ・オブ・ザ・トロピカル・プリム・トーレリ・マップ・トロピカル・プリム・トレリ写像の連続性です。この論文はトロピカル幾何学におけるプリム多様体の扱いについてとても重要な視点を提供しています。実はこれまでの素朴な定義ではプリム多様体の体積が連続的に変化しなかったため写像が連続にならないという困った問題がありました。特に辺を縮めてグラフの種数が変わるような場面で次元がガクンと落ちてしまうことが原因でした。そこで著者は重み付き距離グラフ上の調和的な二重被覆に対して新しい拡張連続プリム多様体という概念を導入しました。焦点の重みに合わせてトーラスに次元を付け加えるという非常に巧妙なアイデアで次元を一定に持っています。また辺の縮約に耐えうる規定を構築するために許容全域規という仕組みを導入した点も技術的にとても気が利いていると感じます。最終的にこの新しい構成によってプリムトレリ写像が連続であることを厳密に証明しました。 専門家の間ではなんとなく分かっていたことをここまで丁寧に形式化した功績は大きいですね。4本目はタウンゼント・ポーチャーさんによるオエン・イズ・ザ・マトロイッド・シュベルト・バラエティ級ゴレンスタイン。マトロイド・シュベルト多様体はいつ旧ゴレンスタインになるかです。この論文ではある線形部分空間から作られるマトロイド・シュベルト多様体という少し特殊な形の特異多様体について詳しく調べています。まずこの多様体上のナオ線束が実は外側の空間にあるナオ線束を制限したものに過ぎないことをオペレーショナルチャウコホモロジーという道具を使って証明しました。ここからが本題で、この多様体がゴレンスタインあるいは旧ゴレンスタインという性質を持つための条件を組み合わせ論的な視点から明らかにしています。単に条件を出すだけでなく、滑らかではないけれどゴレンスタインである例や旧ゴレンスタインではあるけれどゴレンスタインではない例など具体例を丁寧に提示している点が非常に親切です。抽象的な定義だけで終わらせず、境界線をはっきりさせるためにあえて複雑な例を挙げて検証する姿勢には研究者としての誠実なこだわりが感じられますね。5本目はカナウ・シマダさんによるアリスメチック・コダイラ・スペンサー・クラス&フロベニウス・リフティングス・ビア・フロベニウス・ウィット・コタンジェント・コンプレックス・フロベニウス・ウィット・予接副体による算術的コダイラ・スペンサー類とフロベニウス持ち上げです。この論文ではあるスキームが正表数においてフロベニウス持ち上げを持つかどうかを判定するための算術的コダイラ・スペンサー類という新しい概念を導入しています。フロベニウス持ち上げが存在するとボット消滅定理のような非常に強い幾何学的制約が課されるため、数論的にとても重要なテーマなんですよね。著者は従来の変形理論で使われていた予接副体を算術的な範であるフロベニウス・ウィット予接副体に置き換えるという大胆なアプローチを取りました。これにより滑らかでないケースまで視野を広げて議論できるようになっています。結果としてこの算術的コダイラ・スペンサー類が消滅することがフロベニウス持ち上げが存在するための必要十分条件であることを証明しました。また滑らかなスキームにおいてはドリーニュとイリュジーが定義した類と符号を除いて一致することも示しています。特に面白いのがアーベルスキームへの応用です。アーベルスキームがフロベニウス持ち上げを持つことはそのフロベニウス・ウィット予接副体が自由化群であることと同値であると結論付けています。抽象的な副体の性質が具体的な持ち上げの存在という幾何学的な性質に直結している点に非常に鋭い視点を感じます。6本目はニャングエンさんによる ACHOW タイプテオアムフロムアシンプトーティックディレクションズ前近方向からのチャウ型定理です。この論文ではアフィン空間における複素解析集合がどのような条件を満たせば代数的な集合になるのかという問題に取り組んでいます。もともと遮影空間の中にある閉じた解析集合は必ず代数的な集合になるという有名なチャウの定理がありますが、アフィン空間ではそうはいきません。そこで著者は無限遠での振る舞いに注目して代数性を導き出すための最小限の条件を探りました。特に面白いのが無限遠へ向かう点列の極限方向の集まりである遮影前近方向集合という概念を導入した点です。この集合のハウスドルフ次元が元の解析集合の次元よりも厳しく小さいとき、その集合は代数的なものであることが証明されました。証明のプロセスも巧妙です。まずグラスマン多様体上での速度評価を用いて無限遠での接ベクトルをすべて避けるような補完的な複素平面が存在することを示しています。そこから線形増大性の評価を導き出し、最終的にルーディンの幾何学的判定法へとつなげる流れは非常に鮮やかだと思います。またこの結果から代数的な集合とそうでない集合の間には 方向集合の大きさに明確なギャップがあることも分かりました。さらにおなじみの正関数についても、そのグラフが代数的であることは、その関数が多項式であることと同値であるという納得感のある結論を導き出しています。7本目はジェフリー・ムボヤさんによる「エーフィニートネス・テオアム・フォー・クオーティック系サンフィブレット・カラビ・ YAU3 フォールズ・イン・スクロールズ」スクロールにおける4次計算曲面ファイバーを持つカラビアウ3次元多様体の有限性定理です。この論文ではカラビアウ3次元多様体の分類という非常に難しい問題に挑んでいます。一般的にこうした多様体の数が有限であることは分かっていましたが、具体的にどんな形をしているのかまでは分かっていませんでした。そこで著者は射影直線上のスクロールという特別な空間の中にある4次計算局面をファイバーに持つケースに絞って具体的な分類を試みました。まず滑らかな束であるストレートスクロールと巡回群による章で得られるオービフォールドスクロールという2つの空間を検討しています。ここで面白いのが、幾何学的な問題を重みベクトルを用いた不等式という組み合わせ論的な問題に落とし込んで解いている点です。これにより複雑な計算を避けつつ条件を満たす多様体をあぶり出しています。結果としてストレートスクロールでは10個、オービフォールドスクロールでは合わせて4つの合計14個の変形属が見つかりました。さらにそれぞれのホッジ数を計算して詳細なデータを提示しています。抽象的な存在証明に止まらず、実際に数え上げてリスト化したという職人かたぎなアプローチにとても惹かれます。8本目はアドルフ・ギオ、ルイス・グスタボ・メンデス、ウォドソン・メンドン、リリアナ・プチュリさんによるエクスプリシット・インテグレーション・ビレーショナル・モデル&シンメトリーズ・オブ・リンス・ネトズ・エクセプショナル・ファミリーズ・オブ・フォリエーションズ、リンス・ネトの要素の例外的な属の明示的な積分、有理相有理モデルと対称性です。この論文では複素射影平面上の次数に3,4の生息要素に関するリンスネトの例外的な属について深く掘り下げています。もともとこの属は特異点の指数から有理第一積分の次数を抑えられないことを示したポアンカレ問題に対する衝撃的な判例として知られていました。これまでは概念的な理解にとどまっていたのですが、著者たちはベイエル・シュトラスの楕円関数や等角公式の理論を駆使して具体的な計算ツールを作り上げました。特に射影平面とアーベル曲面の章との間の相有理的な同一子を明確にしたことで、複雑な要素を線形な設定へと持ち上げて解析することに成功しています。さらにアイゼンシュタイン整数の単数群に関連した相有理対称性の決定や有理第一積分を具体的に計算するアルゴリズムまで提示しています。正標数の代数平対への拡張までカバーする徹底ぶりには研究者の強い執念を感じますね。実際に第一積分の次数がいくらでも大きくなる例を具体的に計算してみせており、理論的な主張に説得力を持たせています。9本目はデイビッド・B・マッシーさんによる AL の2乗ナンバーアデンダムトゥーザモールススプリッティングレンマモース分解補題へのレ数に関する追補です。この論文では超局面の特異点の性質を理解するために複素解析的なモース分解補題と関数のジェネリックなレ数の関係について研究しています。もともとモース分解補題というものは関数を非対化な二次形式の部分と臨界軌跡を含む部分に分解できるというものですが、著者はこの分解を行ってもジェネリックなレ数が保存されることを証明しようと試みました。具体的にはレ数のタプルが辞書式順序で最小値を取るような数値的にジェネリックな座標系を用いてアプローチしています。ヘッセ行列のランクが K であるとき、関数を K 変数の非対化な二次形式と別の関数の和に書き換えられますが、元の関数のジェネリックなレ数は残された型の関数のレ数と一致するということです。 照明の過程で道来県におけるセバスティアニ・トム同型を用いた位相的な議論を展開している点が非常に巧みです。これにより反復的な近傍サイクルや消滅サイクルのクキノコホモロジーのランクが分解プロセスを通じて変化しないことを示しています。またデ数が小さい場合の具体的な結果も導き出されており、特異点の複素リンクが球面のエッジのホモトピー型を持つことなどが示されています。座標系の選び方一つで結果が変わる繊細な議論がされており、非常に読み応えがあります。10本目はアレクシア・コラディーニさんによるアルゲブレイカリー・トリビアル・トロピカル・サイクルズ・アースマッシュ・ニルポットンと代数的に自明なトロピカルサイクルはスマッシュべき例であるです。この論文では古典的な代数幾何学で知られているボエボドスキーさんとボアザンさんの定理をトロピカル幾何学の世界で再現することに挑戦しています。具体的には代数的に自明なトロピカルサイクルは自分自身を十分に多く掛け合わせると有理的に自明になるということを証明しました。証明のプロセスがとても丁寧で、特に滑らかなコンパクトなトロピカル局面上の2つの点の差が積空間において有理的に自明になることを示した部分には職人かたぎなこだわりを感じます。バランス条件を満たすように線分へ正確な重みを割り当てるという非常に具体的な構成方法を用いています。この結果によってトロピカル版のボエボドスキー予想が提示されただけでなく、超楕円トロピカル局面におけるセレーザサイクルの解析など具体的な応用まで展開されています。さらにシンプレクティック幾何学におけるラグランジュ部分多様体のコボルディズム群という全く別の分野への架け橋となる視点を提供している点も非常にエキサイティングな成果だと言えます。11本目はフィリッポ・ビビアーニさんによるオン・ザ・プロジェクティビティ・オブ・コンパクティ・フィールド・ユニバーサル・ジェイコビアンズ・コンパクト化された普遍ヤコビアンの遮影性についてです。この論文では安定な点付き接点曲線というちょっと複雑な曲線の集まりの上に作られたコンパクト化された普遍ヤコビアン空間が果たして遮影的であるかどうかという問題に挑んでいます。これまではこうした空間をどう分類するかという研究はありましたが、すべてが遮影的なのかは分かっていませんでした。ビビアーニさんはある空間が遮影的であるのはそれが相対的なナオセン則やベクトル則から作られたいわゆる古典的なコンパクト化された普遍ヤコビアンであるときだけだということを証明しました。つまり属数が2以上のときには遮影的ではない非古典的な空間も存在するという意外な答えを出したわけです。その証明のためにまず普遍ヤコビアンの相対ピカール群を計算し境界因子などの正制限を特定しています。さらにエステベス直線測という道具を使って古典的な空間には具体的な変極が存在することを示しました。非古典的な空間では相対的に至るようなナオセン則を持つことができないことを接点を持つ曲線への制限などを通じて鮮やかに導き出しています。組み合わせ的な分類と幾何学的な性質をしっかり結びつけた非常に緻密な構成だと思います。12本目はジム・ブライアンさんとスティーブン・ピエトロ・モナコさんによるゴパクマー VAF A インバーリアンツ4ローカルカラビ YAU オービフォールズオブ AN タイプ AN 型の局所からビアウオービフォールドにおけるゴパクマールバファフ変量です。この論文では AN 型の局所オービフォールドという滑らかな曲線に沿って特異点を持つカラビアウ3次元多様体を扱っています。これまで滑らかな空間でのゴパクマールバファフ変量は曲線の数を整数で数え上げることができる便利な道具として知られていましたが、オービフォールドのような特異点がある設定では数学的な枠組みが十分ではありませんでした。そこで著者たちはパンダーリパンドトーマス理論を経由してオービフォールド版のゴパクマールバファフ変量を定義しました。ここでウェール群の対称性を利用して普遍量を整理する手法が使われていますが、 この対称性を巧みに操るアプローチには非常に鋭い視点を感じます。結果として定義した不変量が整数であることやある種の有限性を持つことが証明されました。さらに局所オービフォールド局面において古典的なヤウザスロー公式のオービフォールド版を導き出しています。具体的にヤコビの定多関数やカスプ形式を用いて計算を行うあたりに数論的な深みが凝縮されていてワクワクしますね。最終的にこの不変量がグロモフ・ウィッテン不変量とも整合的であることが示され、特異点を持つ空間での曲線数え上げに一貫した基礎が築かれました。13本目はヨンナム・リーさんによるデグリー・オブ・イレーショナリティ・オブ・ア・プロダクト・オブ・ツー・エリプティック・カーブズ、2つの楕円曲線の積の無理度です。この論文では複素楕円曲線2つの積という図形の無理度が常に3になることを証明しています。無理度というのはその図形がどれくらい有理的な空間から離れているかを示す数値のようなもので、同じ次元の遮影空間への有理写像の最小の次数として定義されます。ただこの値を計算するのは一般的にとても難しいことで知られています。著者はまず無理度が2になることはないことを示しました。もし次数2の写像があればある種の対称性を持つ反転写像が存在することになりますが、そうすると矛盾が生じてしまうからです。次に次数3の有理写像を具体的に作り出すことで無理度がちょうど3であることを導き出しました。特に面白いのが同型でない楕円曲線のペアでこの写像を構成する際、チャット GPT を活用して例を見つけたという点です。現代的なツールを数学の証明に組み込んでいるあたりに研究の柔軟な姿勢が感じられますね。結果としてあらゆる複素楕円曲線のペアにおいて無理度が3であるという定理を導き出し、分野のみ解決問題に答えを出しました。14本目はジェームス・ベイヤーさんによるポイントカウンツオブクラスタバラエティーズオブマークトサーフィスオーバーフィニテフィールズ、有限体上のシルベツキ局面のクラスター多様体の点数です。この論文では表付き局面に関連するクラスター多様体において有限体上の点数を数え上げるための公式を導き出しています。特に非深い点と呼ばれる点の数に注目しているのですが、これは表数2の体においてクラスター多様体を覆うために必要な台数トーラスの数に対応しているそうです。アプローチがとても巧妙で、カバリングペアという概念を使って局面をより単純な多角形や穴の少ない局面に切り分ける再帰的な手法を採用しています。切り分けと方眼排除の原理を組み合わせることで複雑な構造を解きほぐしていく流れが見事です。結果として種数や境界成分、表付き点の数に応じた一般的な点数公式を確立しました。面白いことに特定の局面では点数がヤコブ・スタール数列という再帰関係に従うことが分かったそうです。また表付きアニュラスの例ではヤコブ・スタール・ルーカス数の一般化が現れるなど、数論的な美しさが随所に散りばめられています。多様な局面における点数計算を統一的に扱い、台数トーラスによる被覆構造を明らかにした点が非常に大きな貢献と言えるでしょう。15本目はアレックス・マッサレンティさんによるユニレーショナル波の3フォールズ、単位有理的な波の3次元多様体です。この論文ではこれまで滑らかな例が見つかっていなかった波の3次元多様体の単有理性についてかなり踏み込んだ研究が行われています。特に次数1のデルペット3次元多様体や6次二重型体、そしてピカールランク1の4次3次元多様体という難しいケースに焦点を当てています。著者は相対アベルヤコビ写像という手法を使って次数1のデルペット局面と次数2のものを結びつけました。次数2の局面が単有理であることを利用して元の3次元多様体までその性質を広げるという戦略です。 このアプローチによって次数一のデルペット3次元多様体の滑らかで単有理的な10次元の属を構築することに成功しました。また特異点を持つケースについても、それが末端的で因数分解聖域であることを具体的に証明しています。古典的な構成法を現代的な視点から再解釈して単有理性を導き出す流れは非常に鮮やかです。長年の空白を埋めるような具体的な例を提示した非常に実りある成果だと言えます。16本目はポンフェイファンさんによる A カウンタレクサンプルトゥブラゾズカーブセミスタビリティコンジェクチャーフォーヒックスバンドルズヒックス則におけるブルットの曲線半安定性予想への判例です。この論文ではヒックス則に関するブルットさんの予想に決定的な判例を提示しています。この予想は滑らかな遮影多様体上のヒックス則において判別式がゼロになることと、あらゆる曲線からの引き戻しが半安定であることは同値であるというものでした。片方向はすでに証明されていましたが、もう一方が成り立つかどうかが大きな謎だったんですね。著者は非常に一般的な平面5次曲線の2次対称積という曲面の上にランク4の特別なヒックス則を構築しました。そしてこの束がどんな曲線から引き戻しても半安定であるにもかかわらず判別式がゼロにならないことを証明したんです。特に曲線をランクに応じて3つのケースに分類して、どのケースでも不安定化させる部分層が存在しないことを丁寧に分析しています。理論的な穴を一つずつ塞いでいくような緻密な構成には執念のようなものを感じます。結果としてこの予想が一般には成り立たないことがはっきりと示されました。17本目はトンジョーさんによるエーモーティビックデリブドフーリエトランスフォームモチーフ的な動来フーリエ変換です。この論文では正表数における動来アルティンスタック上の動来ベクトル則についてユーリエタールモチーフのフーリエ変換という非常に野心的な理論を構築しています。もともとフーリエ変換といえば解析学のイメージが強いですが、ここではそれを動来代数幾何学の世界に持ち込んでいます。具体的にはアルティン・シュライエモチーフを核として使うことで積分変換のような仕組みを実現しました。特に面白いと感じたのは、動来的な設定では例断面が必ずしも平視と魔石にならないため、単純に逆変換が成り立つことを証明できないという壁にぶつかっている点です。ここを動来ベクトル則の局所的な表現を使い滑らかな位相でつなぎ合わせるという力技で解決しているところに著者の粘り強さを感じます。結果としてこの変換が自己逆写像になることやヴェルディエ相対性と整合的であることなどが証明されました。動来アルティンスタックという複雑な舞台の上でカテゴリーの同値性をしっかり担保させたのは数論幾何学にとっても大きな前進と言えそうです。18本目はユーシェンさんとティアンヤンスンさんによるザ・ボンダル・オーラブ・ローカリゼーション・コンジェクチャー・ホルズ・フォー・スリー・フォールズ3次元多様体におけるボンダル・オルロフ局所化予想の成立です。この論文では代数幾何学における重要な未解決問題だったボンダル・オルロフ局所化予想を3次元多様体という広い範囲で証明しています。この予想は簡単に言うと、特異点を持つ図形とその特異点を解消した滑らかな図形の間で連接層の動来圏という高度な構造がどのように結びついているかというお話です。これまでは局面などの低い次元でしか分かっていませんでしたが、お二人は特異点の分類に頼らない汎用的なアプローチでこの壁を突破しました。具体的にはコホモロジー次元が2である場合の相対的な局所化の結果を導き出し、特殊な T 構造を構築することで動来なお増刊種が圏の同値性を導くことを証明しています。驚いたのはこの証明に最新の人工知能が活用されている点です。 数学的な探索やアプローチの構築にエーレカや GPT といったシステムが協力したと明かされており、現代の数学研究の新しい形を見せつけられた気がします。表数に依存しない形で3次元多様体まで拡張した成果は、今後の研究に大きな影響を与えるでしょう。19本目はエロ&ピオンさんによるインターメディエートハイパーボリシティオブバラエティーズサポーティングアバリエーションオブホッチストラクチャー、ホッチ構造の変分を持つ多様体の中間双極性です。この論文では複素遮影多様体上の対数微分形式のベクトル速がどれくらい正の性質を持っているかを探求しています。これまで一番低い次数や一番高い次数での正しさは分かっていましたが、その中間の次数については謎が多く残されていました。著者はホッジ計量の曲率やヒックスバという道具を巧みに使ってこの問題に切り込んでいます。特に周期写像がある一点で真摯であるという条件があれば、全ての次数においてベクトル速がエルビックという強い正しさを持つことを証明しました。面白いのが具体例への適用です。例えば5次3次元多様体のモジュライ空間の被覆では、次数が2以上の時にこの性質が成り立つことを示しています。また複素ボールの小空間では次数1から、多円盤の小空間では次元と同じ次数からというように、空間の形状によって正しさが現れるタイミングが異なる点に幾何学的な個性がはっきりと現れていてワクワクしますね。さらにオミニマル幾何学という現代的な手法を用いて、ある種の部分多様体がザリスキ平であることを導き出しており、非常に緻密な構成になっています。20本目は米宝さん、ペンチャオワンさん、ソンヤンシェさんによるインバーリアント2ジェッツ&エフェクティブハイパーボリシティ4コンプルメンツオブ2プレーンカーブス、2つの平面曲線の補集合における普遍2ジェットと有効な双極性です。この論文では複素遮影平面にある2つの滑らかな平面曲線の補集合について、その双極性を詳しく調べています。具体的には2つの曲線の次数の和が6以上であれば、非常に一般的なペアにおいて小林双極性が成り立つことを証明しました。研究チームは対数ジェット微分やドゥマイユセンプルタワーという高度な手法を駆使しています。特に混合斜めベクトル場を使って2つ目の独立した方程式を導き出すという戦略が鮮やかです。これにより極の次数を抑えることができ、結果として得られる定数をより具体的にかつ小さく見積もることができました。驚いたのは、幾何学的な手法だけでは太刀打ちできない定次数のケースに対して、有限体上のランク証明を用いてコンピュータで検証するという泥臭い計算まで完遂している点です。理論的な美しさと計算機による検証を組み合わせる執念には圧倒されますね。この成果によって、これまで曖昧だった次数条件が明確になり、数論的な側面からも非常に価値のある結果となりました。21本目はジウェン・リウさんとスティーブン・ヤウさんによる Derivations of Generalized Moseley Algebras of Isolated Hyperjarvis Singularities 孤立超局面特異点の一般化モジュライ代数の導出です。この論文では複素超局面特異点に関連する2つの有限次元化解リー代数、つまりヤウ代数と新しいヤウ代数の関係について深く掘り下げています。もともとこの2つの代数の次元がいつ等しくなるのかという予想がありましたが、著者たちはそれを解決しようと試みました。手法がとても巧妙で、特異点論に果敢代数やリー理論を組み合わせています。特に重み付き同時特異点に対してスネーク補題を用いたホモロジー的なアプローチで、ある種の障害者像がゼロになることを証明して次元の等しさを導き出しています。結果として多重度が3以上の孤立超局面特異点であれば、2つの代数の次元は常に等しいことが分かりました。一方でヘッセ行列の余回数が1の場合だけは、 次元に差が出るという非常に具体的な境界線が明らかになっています。単に予想を証明しただけでなく、どのような構造が次元の差を生むのかを明確に分類した点に、数学的な執念のようなものを感じますね。22本目はドンヒョン・キムさんによるオン・ザ・イグジステンス・オブ・ミニミザ・オン・アログファノ・コーン・シンギュラリティ、ログファノ切り特異点上の最小化元の存在についてです。この論文では軽安定性の理論において非常に重要な安定体化定理を証明するための鍵となるローカルデルタ不変量の最小化元が存在するかという問題に取り組んでいます。具体的には数えきれないほど大きな代数的に閉じた帯状のログファノ切り特異点を考え、頂点に中心を持つトーラス不変な評価値についてローカルデルタ不変量が最小値を持つことを証明しました。その手法が実に巧妙で、まず封じた近似を用いて評価値のイデアルを扱い、次に汎用的な極限という考え方を導入しています。特にデータの効果という技術的な壁を乗り越えるために、一度数え上げ可能な部分体に情報を落としてから再び支配的な議論を用いてトーラス不変なろ過を得るという手順を踏んでいます。面白いのはログファノ切りという構造が不可欠であることを明確に示した点です。この構造がない場合はたとえ KLT の目であっても最小化元が存在しない判例を提示しており、切り構造があるからこそ汎用的な極限議論が機能するのだということがわかります。最後には最小化元のリース台数が有限生成かという非常に意欲的な問いも投げかけています。23本目はアルナブ・ロイさんによるオンスムーズアフィネサーフィスウィズザコホモロジーオブアスムーズプロジェクティブカーブ、滑らかな遮影曲線のコホモロジーを持つ滑らかなアフィン曲面についてです。この論文では正の種数を持つ滑らかな遮影曲線と同じ有理混合ホッジ構造を持つような複素アフィン曲面の幾何学的構造について研究しています。もともとジュアヌローのトリックという手法があり、どんな準遮影多様体に対しても同じモチーフ不変量を持つアフィン多様体が存在することが知られていました。著者はこの逆が低次元で成り立つか、つまりコホモロジーが曲線と同じならその曲面は曲線上のファイブレーションになっているのかという点に挑んでいます。解析には混合ホッジ理論やアルバネーゼ写像が使われており、境界因子の分析から最終的に一般ファイバーがアフィン直線であることを導き出しています。結果として種数が1以上の曲線と同じ混合ホッジ構造を持つアフィン曲面はその曲線への滑らかな遮影を持ち、なお線速のトソルとしての全空間になることが証明されました。単に特異コホモロジーが一致するだけでは不十分で、混合ホッジ構造という強い条件が必要だという点は非常に鋭い考察だと思います。最後にはアーベル多様体と同じ不変量を持つ高次元のアフィン多様体についても問いを投げかけており、今後の展開が楽しみな内容でした。24本目はデバムビスワスさんとユーリンカイさんによるイクイディストリビューションフォークワジプロジェクティブバラエティーズオーバーファンクションフィールズ、赤数帯状の準遮影多様体における等分布です。この論文では赤数帯状の準遮影多様体において小さな点や部分多様体がどのように分布しているかという等分布の問題を扱っています。これまで遮影多様体や数帯などのケースでは結果が出ていましたが、より広い準遮影多様体かつ高次元の赤数帯という設定はかなり手強い課題でした。そこで著者たちはジェネリックカーブという手法を導入しています。これは高次元の底空間を持つ問題を因子の完全交差によって曲線上の問題へと巧みに落とし込むという戦略です。このアプローチにはアラケロフ理論やベルコビッチ解析化といった高度な道具が駆使されており、赤数帯特有の非アルキメデス的な評価を鮮やかに処理しています。特に相対的にネフなナオ線速だけでなく算術的に大きなナオ線速まで等分布の結果を広げた点は見事です。 そのために関数帯上での藤田金字定理を確立させるという非常に地道で骨太な準備を整えている点に研究者の執念を感じますね。これにより代数的な点や部分多様体の分布を調べるための強力な武器が提供されました。25本目は T シャスカさんによる The Invariant Ring of Degree for Rational Maps on the Projective Line 斜影直線上の四自由理写像の普遍量感です。この論文では共数ゼロの代数的に閉じた体の上で斜影直線上の四自由理写像がどのような普遍量を持つのかを詳しく調べています。著者の目的はこの写像のモジュライ空間を記述することなのですが、そのために5次形式と3次形式というペアの共同普遍量感の構造を明らかにしようとしています。計算手法にはゴルダンの定理やトランスベクタントが使われており、かなり骨の折れる計算をこなしていますね。結果として共同普遍量感は最大次数30までの50個の具体的なトランスベクタントによって生成されることが分かりました。さらに7つの普遍量からなる同時パラメータ系を構築し、この間が次数1296の自由化群になることを証明しています。この1296という数字の大きさに計算の規模感と圧倒的な物量が感じられて驚きます。またモジュライ空間が有利的であることも普遍量論的に証明されており、2つの写像が共約かどうかを判定する実用的なアルゴリズムまで提供しています。単に理論を構築するだけでなく、実際に判定できる仕組みまで作り上げている点に実用的なこだわりを感じます。26本目はアンドレイ・バドさん、ゲオルギオス・ポリトポプロスさん、ステインベルトラさんによるスピンボリュームオブミニマルストラタ&チオドインテグラルズ、最小ストラタのスピン体積と起用度積分です。この論文ではアベル微分における最小ストラタ、特に最大次数の 0 点を1つだけ持つ場合のスピンパリティ成分のマスアビーチ体積みについて具体的な閉経式を導き出しています。もともとこれらの普遍量はストラタ全体で下方的に扱われていましたが、実はスピンパリティという性質によって連結成分が分かれているんですよね。著者たちは偶数と奇数の成分の差に注目することで、それぞれの成分ごとの体積を計算するという非常に緻密なアプローチをとっています。手法としては局面のモジュライ空間における交差理論を駆使しており、ホッジ則の中にあるスピンパリティ正方形の仮想部分水というかなり専門的な道具を使っています。さらに形式的べき級数から係数を抽出する再帰的な公式や、低属のストラタにおけるフルビッツ積分を用いた境界の解析など代数幾何学的なテクニックが盛り込まれています。結果として最小ストラタの3つの連結成分それぞれの体積を個別に計算できるようになりました。また面積ジーゲルビーチ定数のスピン版の計算や、単純な極を持つ有理的ストラタに対するスピン仮想体積の導入など応用範囲を広げている点も素晴らしいです。最後に起用度積分に関する予想まで提示しており、対比ミュラー力学と代数幾何学を鮮やかに結びつけた研究となっています。27本目はアルカディ・ボイコさん、ニコラス・クーンさん、ヘンリー・リューさん、フェリックス・ティムさんによるウォール・クロッシング・フォー・イクイバリアント・ DT4 インバーリアンツ同辺 DT4 普遍量におけるウォール・クロッシングです。この論文ではカラビアウヨ次元多様体の件における同辺的な数え上げ普遍量について、安定条件が変わる際に普遍量がどう変化するかといういわゆるウォールクロッシング公式を証明しています。もともと3次元の場合はよく研究されていましたが、4次元になると障害理論の構造が複雑になり証明がとても難しい問題でした。そこで著者たちはジュアヌローデバイスという巧妙な道具を導入して仮想基本類をうまく定義する戦略をとっています。補助的なフレーム付きモジュライスタックを4種類も使い分けるというかなり緻密な構成にこだわりを感じますね。 これにより、これまで特定の条件下でしか成り立たなかった公式をより広い範囲の層や県に適用できるようにしました。結果として、以前から予想されていた一般的なウォールクロッシング公式が正しいたことが証明され、曲線や曲面の数え上げ不変量に関する予想を解くための強力な理論的基盤が整いました。非常に骨太な証明で、理論的な堅牢さが際立っています。28本目は、マスドット AC からのクロス投稿で、ミンラン・リーさんとイジジャンさんによる、A コンプレットチャラクタリゼーション・オブ・リアリザブル、エンベディング・ディメンション、マルチプリシティ、ペアーズ・フォー・コンプレット・インターセクション・ナメリカル・セミグラップス、完全交差数値半群における実現可能な埋め込み次元と多重度のペアの完全な特徴付けです。この論文では、完全交差数値半群という数学的な構造において、埋め込み次元と多重度という2つの重要な不変量がどのような組み合わせで実現できるのか、という未解決問題に決着をつけています。もともと、完全交差である数値半群は全て対称的であることが知られていましたが、完全交差であるための条件は対称であることよりもずっと厳しいものです。そこで著者たちは、2つの小さな完全交差数値半群をくっつけるという、グルーイングという手法を用いて、具体的に半群を構築するアプローチを取りました。まず、ある埋め込み次元に対して多重度が最小となるケースを証明し、そこからグルーイングを繰り返して多重度を増やしていくことで、あらゆる組み合わせを網羅しています。結果として、埋め込み次元が1であるか、あるいは1より大きい場合に多重度が埋め込み次元マイナス1以上であれば、必ず実現できることが分かりました。埋め込み次元が3以上の時、完全交差の条件が対称性の条件よりもかなり限定的であることがはっきりと示されており、構造的な制約の強さが浮き彫りになったと感じます。非常にすっきりとした結論で、快感さえ覚える内容でした。29本目は、マス NT からのクロス投稿で、ジアン・ガオさんとカイ・ユアングさんによる、ユニフォーミティ・インダショナル・トルション&スモール・ポインツ・オン・アベリアン・バラエティーズ、アーベル多様体上の有利ねじれ点と小さい点における一様性です。この論文では、帯域体上のアーベル多様体における有利ねじれ点の数の一様誘拐性と、ねじれ点ではない有利点の高さの加減に関する重要な予想に取り組んでいます。驚いたのはそのアプローチです。ボイタによるモーデル予想の証明に触発され、接動させた計量を用いたディオファントスキンジという新しい手法を提案しています。従来の動的な規定や超フィルターといった複雑な道具を使わずに、アデール直線速の計量をあえて少し乱すバンプ関数を構築することで、定量的な境界を導き出しています。結果は多岐にわたります。票数ゼロの積数帯では、明示的な境界を持つ新しい証明を与えました。また、正票数の積数帯では、特に楕円曲線において両方の予想を証明しています。数帯の場合、より弱い条件である一般化スピロ予想の下で証明を完結させており、無条件でも次元やスピロ比に依存する境界を導き出しました。特に、非アルキメデス的な寄与とアルキメデス的な寄与を組み合わせた境界高さという概念を導入した点が非常に巧みです。多様体の次元が上がっても、帯域的な算術不変量で制御できることを示した意欲的な研究だと言えますね。30本目は、マス NT からのクロス投稿で、フイ・ジュンズさんによる、ジェネリカリー・オーディナリー・ワン・パラメタ・ハイペレリプティック・ファミリーズ・アーデンス、一般的正則な1パラメータ長打延続は中密であるです。この論文では、1パラメータの超楕円曲線属において、素数による還元をしたときにどれくらい正則な性質が持たれるかという分布を詳しく調べています。具体的には、係数空間で定義された特定の形式の方程式を持つ属を対象にしています。著者は、 ユニバーサル・ハッセウィット行列式多項式という道具を使って、係数空間における特定の行列式がゼロにならないことを示すことで、正則性を解析しました。このアプローチによって、ほとんど全ての有理素数において正則な還元を持つような係数ベクトルが、空間の中で緻密に存在することを証明したんです。特に任意の固定された素数に対して正則な還元を持つ属の集合がザリスキ解緻密な部分集合になることを示した点は非常に強力な結果だと思います。さらに正則な素数の集合の密度についても言及しており、ある種の曲線では自然密度が1になることや、一般の場合でも独種に関連した加減があることを明らかにしました。係数空間全体を俯瞰して正則性という性質がどれほど一般的であるかを理論的に裏付けた非常に骨太な研究ですね。31本目はマスドット AC からのクロス投稿でマッツボイさんとサムエル・ルンドクビストさんによるオン・ザ・ヒルベルト・シリーズ・オブ・アイディールズ・ジェネレーティド・バイ・ゼネラル・ビネアー・フォームズ一般線形形式で生成されるイデアルのヒルベルト級数についてです。この論文では複数の変数を持つ一般線形形式のべき乗で生成されるイデアルのヒルベルト級数について深く掘り下げています。もともとはこれらのイデアルが同じ次数の汎用的な形式で生成されるものと同じヒルベルト関数を持つはずだというイアロビノ・フレイバーグ予想を検証することが目的でした。著者たちは遮影空間における太い点の補完問題と結びつける手法やクレモナ変換の代数版を導入して計算を簡略化する方法など多彩なアプローチを駆使しています。驚くべきことに確率論の中心極限定理まで持ち出して係数を推定しており、数学の異なる分野を横断するダイナミックな構成にワクワクしますね。結果として十分な大きさのべき乗においてはこの予想が成り立たないことが証明されました。汎用的な形式には現れない特殊な指示 G が存在することを示した点は非常に鋭い考察だと思います。さらにレフシェッツ特性に関する別の予想に判例を提示するなど多くの未解決問題に答えを出しています。工事において挙動が予想から外れていく様子が鮮やかに描き出された刺激的な研究です。32本目はマス NT からのクロス投稿でダンタウンゼントさんによる Periodic Equidistribution of Special Locking in a Product of Modular Curves モジュラー局面の積における特殊軌跡の P 浸透分布です。この研究ではP 進数という不思議な数の世界を使ってモジュラー局面の積の中にある滑らかな曲線を詳しく調べています。具体的にはこの曲線と特定のモジュラー部分多様体との交わりがどのような分布になるかを探っています。もし曲線が両方の座標が超特異還元を持つような点を避けて通るか、あるいは特定の条件を満たす数の列を選んだ場合、これらの交点は解析的な空間における唯一の標準的な点へと等分布することが分かりました。一方でどちらの条件も満たさない場合にはこの等分布が成り立たなくなると予想しており、その典型的な例も示しています。さらに交点の集合が蓄積する点についても考察し、この集合が常に非離散的であることを証明しました。単純な点としてバラバラに存在するのではなく、どこかに密集していく様子が書かれていて、P 進的な視点から見た幾何学的な構造の深さに驚かされます。最後は、mas.co からのクロス投稿で、アンダンシューさんによる、パイプドリームレクティフィケーション&デュアル RSK コレポン、パイプドリームの整列化と相対 RSK 対応です。この論文では相対ロビンソン・シェンステッド・クヌース対応というバイナリ行列とヤング・タブローのペアを結びつける古典的な全単車のバリエーションについてある対称性の予想を証明しています。具体的にはパイプドリームの整列化という手法に基づいた特殊な対応において、行列を天地して補集合を取った時の挿入タブローが 元の行列の記録タブローの補修号と一致することを示しました。照明には赤と黒のチェッカーを格子状に配置するスーパーパイプドリームという枠組みが使われています。ラダームーブを用いて赤色のチェッカーを右へ流していくことで構造を分解していくというアプローチがとても鮮やかです。さらに行列の下方からの機能法や演算の半可換性といった緻密な議論を積み重ねることで幾何学的なパイプドリームの性質と代数的なタブローの性質をしっかりと結びつけています。組み合わせ論的なパズルのような操作が最終的に厳格な数学的証明に昇華される流れには心地よい快感がありますね。てなわけで代数幾何学から正表数、カラビアウ多様体、トロピカル幾何学、そして道来圏やテンソルランクまで非常に奥深くエキサイティングな世界を旅してきました。知的好奇心が刺激される素晴らしい時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。